こんにちは、田中です。まあ、画期的なアイデアがひらめく源泉というか、画期的なアイデアね、アイデアを量産する方法について、まあ、お伝えしていこうと思います。はい。とにかくね、まあ、文章なんて下手でもいいんでね、頭の中にある言葉をまずは引っ張り出すことですね。思考しているだけではね、絶対にアイデアにはならない。考えているだけっていうのはね、まあ、あまり意味はないわけなんですね。アイデアは言葉にしないと、まあ、絶対形にはなりません。ということで、まあ、思考は言葉にするっていう、可視化することが非常に重要なんですね。ブレストするっていうことで、ブレインストーミングとかって、まあ、言われますけども、とにかく、こう、頭の中にある、言葉というかね、まあ、アイデア、なりよ、なんでもね、いいから、紙に書き出すというかね、まあ、紙じゃなくてもいいんですけども、エヴァノートとかね、そういった、テキストエディターでもなんでもいいんですけども、とにかく、繰り返しますけども、頭の中で考えているだけでは、の意味もないですよ、ということです。書き出すことによってね、こう、新たなアイデアが生まれてくる、ということね、は、まあ、往々にしてありますよね。アイデアっていうのはね、言葉と言葉、文章と文章が掛け合わさって出来上がるからです。はい。最初はね、文章になっていなくてもいいんでね、単語の羅列とかでも全然構わないんで、とにかくまずは、書き出すこと。はい。で、まあ、おすすめの方法なんですけども、私今やっている方法でもありますし、おすすめなのは、音声変換ソフトによる書き出しですね。自分が喋った言葉が、こうね、文字として表示されるソフトですね。まあ、アプリなりを使用するということで、私はまあ、iPhone アプリでね、いいのがあるんで、あれなんですけども、まあね、そういうのがちょっと見つからないというか、よくわからないという方でしたら、まあ、話したね、この音声ファイルみたいなのをね、自分で文章にし直すのでもまあ、構わないのかなと。まあね、でもちょっとコライザーさんがめんどくさいんでね、やっぱりこう自分が音声ね、喋った言葉をね、こう直接文字に変換してくれる方がね、楽なんでね、まあアプリとかね、こういろいろ探せば出てくるんでね、まあ探してみてほしいですし、私が使っているものがね、知りたければご連絡いただければと思います。テクノロジーの進化というところでね、うん。自分が喋った言葉っていうのはね、こう、まあもちろんね、こう綺麗に一字一句、こう正確には、まあ反映はされないわけなんですけども、でもね、これ本当に今はね、PC ソフト、こうね、スマホのアプリとかもね、かなりこう、性能も良くなって、私は結構前からいろいろ使ったり試したりしてるんですけどもね、どんどん良くなってますね。うん、変換率もいいですし、私が使ってるアプリでしたらね、ほんと下手すると 100% 変換されてる時もあるぐらいで、今これぐらいで喋ってる速度でも、一字一句きっちり変換されているんですよ。で、点とか丸とかも打てますしね。いやいや、本当に、うん。びっくりですよ。うん。それぐらいまあ、どんどんテクノロジーっていうのはね、まあ、進化しているわけで、うん。私がね、使ってるアプリも、結構長く使ってるんですけども、やっぱ進化してますね。それ、変換率だけじゃなくても、一度立ち上げてからのその長さとかね、そういった面も、で、あと、まあ、エラーの出る確率とかもね、かなり低くなってますし、うん。まあ、それぐらいこう、テクノロジーっていうのはね、まあ、どんどん進化しているわけなんで、うん。まあね、音声入力の何がいいのかというとね、まあ普通にこうね、スマホとかにね、話すだけでね、テキスト文章になるんで、まあ私で言えばこの、ブログとかメールマガとかの文章も、ほぼほぼ音声入力でやってますね。で、まあ後で、こう、最後の編集では、キーボードとかまあね、フリックとかをしますけども、まずはバーッと喋るっていうのを、で、それでまあほぼほぼ、こう、文章できますからね。うん。で、まあね、ちょっと、アイデア出したらちょっとあれなんですけども、 まあ、喋り言葉でね、本当に構成されるんでね、やっぱりブログとかに向いてるんですよね、メルマガとか。やっぱりこう話し言葉でやるっていうのは、まあ、情報発信の一つの鉄則なわけで、お堅い文章をね、書いても誰も読んでくれないんでね。うん。そういった面からも、こう、いいっすよ。音声入力で文章を作るっていうのは。はい。まあ、考えているだけだと全くの無意味ということで、まあね、ちょっとアイデアの方、にお話を戻すと、こう、思考っていうのはね、まあ、すぐに消えてなくなるから。はい。思考はね、言葉として残さないと、記憶にもまあね、定着しないわけで、新しいアイデアが出てくることもないと。うん。まあ、私の例で言えば、その、思いついた時にね、何かパッと、こう、ひらめいた時は、すぐにこう、スマホでメモ帳に、記すようにはしてますね。うん。頭の中でまあね、まあ、その思考が消えてなくなるっていうのはね、本当にすぐなんでね、一瞬なんで、うん、パッと思った時には、何かいいアイデアというかね、いい、こう、ひらめきみたいなのが降りてきたら、すぐに、書くようにしてます。頭の中でね、こう、まあ、あれこれ考えているのとですね、実際にこう言葉にして、まあ、文字にするっていうので、本当にね、雲泥の差があるなって思うんですよ。いろいろな、ね、天と地ほどの差があるというかね、やっぱりその記憶に残るっていうね、後々見返せるというかね、やっぱり絶対忘れますよね。何かこういいアイデアとかいい言葉っていうかね、思いついても記憶してないと、うん、忘れます。まず、やっぱり記録するっていうので、まず一つ記憶に定着するし、その時は使えないアイデアとかね、だったりとか、メモだったとしても、後々ね、見返したら、また違った、こう、ひらめき、着想っていうものが生まれますからね。ですから私は、エバーノートが一番いいんですけども、メモするときは、違うものを使ってるんですけども、残しておくというかね、エバーノートにすべて、こう、まあ、収納、格納してるというかね。まあ、容量が大きいというのと、まあ、あと検索がね、こう、非常に便利なんで、エバーノートに入れておくだけでね、あとあと、こう、ちょっとした、キーワードさえ覚えておけばね、検索ですぐに引っ張り出せるっていうのがね、まあ、エバーノートのすごい、一番の利点じゃないのかなと思ってるんですが、はい、うん。まあね、それぐらいも考えてるっていうこととね、こう、ということだけとね、まあ、アウトプットしてみるっていうことのね、差っていうのは非常に大きいんでね、まずは言葉にして可視化することをお勧めします。まあね、まあ、言葉が出てこないっていうこともあると思うんですよ。うん。やっぱそれはね、インプットが足りていないから。うん。まあ、まずはインプットすることからですよね。うん。アウトプット、インプットっていうのはもう両輪ですからね。どっちが欠けても、まあ、言葉にならないというか、記憶にも定着しないというか、うん。すべてにおいてですね。どちらも必要なのが、インプット、アウトプット、車の両輪ですね。うん。まあ、手っ取り早いっていうのはね、いうのは、こう、例えばサイトの文章とかね、書籍などを読んでね、そこに解釈を、自分の解釈を添えるっていうだけでね、まあ、インプットアウトプット一緒にして出来上がるというね、うん。だからまあ、本を読んでる、読むだけっていうのはちょっとあまりね、すぐに記憶から消え去るんでね、読んだらすぐにアウトプットするっていうね、私がよくあるパターンでも、Kindle とかを読んでいる中で、何かこう、ひらめいたときにすぐに、先ほど言ったね、音声入力のアプリを使って、バーッと喋るというかね、うん。だから別に、その、書籍に書かれたことをね、丸々話すわけではないんでね、自分の、考えと解釈などを添えて、その、書かれていることとね、マッチするわけなんで、うん。まあね、アウトプット慣れてない人っていうのはね、まあ最初はそれでまあ構わないんでね。まあブログをね、一つ書くのに、一記事書くのにね、2、3時間かかるかもしれない。うん。まあ最初はでもそんなもんですよね、みんな。うん。まあね、記事とかね、こう文章っていうのはね、まあそろそろ書けるようになるのは、とにかくやっぱりこういうのもね、量ですよね。まあこう言ったらね、こう身も蓋もないというかね、あれなんですけども、うん。でも最終的にはやっぱり、数稽古になっ ってきますよね、どう考えても。うん。それ以外何か逆にあればね、教えてほしいぐらいなんですけども、うん。そんなわけで、うん。最後はちょっと、またいつものように、なんか、変な感じ、ぐだぐだになってきましたけども、はい。これぐらいにしておきます。はい。ご清聴ありがとうございました。